ルカ福音書10章にあるマルタとマリアのお話から今日の御言葉を聞いてまいりましょう。マルタとマリアは姉妹です。ベタニアという村に住んでおりました。今日の聖書の箇所には出ていないんですけど、他にも出ており、そこにベタニアが彼らの家だということが書いてあるんですけど、このベタニアという町はエルサレムからだいたい東に3キロほどの道のりですから、3キロですからね、大した距離ではないわけで、イエス様がエルサレムを訪問する時にはですね、どうもこのマリアとマルタの家を拠点にしていた。ここでイエスはエルサレムに行くたびにお世話になっていたようであります。ただですね、このマルタとマリアがイエス様とどこでどのようにして出会ったのかということは聖書に書かれていませんので、詳しいことはわからないんですが、今日の福音書ですとね、38節にさらっとこんなふうに書いてありますね。一行が歩いていくうち、イエスと弟子たちですね、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。ここでルカはある村と言っているだけで、ベタニアという村の名前は書かれていないんです。じゃあルカはベタニアという村のことを知らなかったのかというと、そういうわけではなくて、ルカはこの福音書の中で2度ほどこの村の名前について言及があります。ルカがこの二人がベタニアの人たちだということを知らなかったのか、あるいはそれともあんまりそういうことに関心がなかったのか、書くほどでもないと思ったのかもしれません。この文章からはイエス様と二人の姉妹がどれほど親しかったのか、それはよくはわからないんですけれど、確かなことはですね、二人はすでにイエス様のことを知っていたし、この方がとても大切な人であって、神の国の福音を告げ知らせに来られたんだ、そういうことは分かっていました。ですから二人にとってイエスはとても大切なお客様だったわけであります。大切なお客様をお迎えした二人の姉妹の態度は全く別で異なっておりました。マルタは、一般的にマルタはお姉さん、マリアが妹、そんなふうに言われているんですけど、聖書にはっきりそう書いてあるわけではない。世の一般的な解釈で、なんとなくマルタがお姉さんかなというところで、私たちお話してるんですけど、このマルタはお客様のおもてなしに尽くしました。一方のマリアはイエスの足元に座り、イエスの話にじっと耳を傾けていたのであります。このようにとても対照的な態度をとった2人でありました。性格が違うということなのかもしれません。一人はよく働き、よく動き、もう一人はじっとしているタイプ、そんなふうに言うこともできるでしょう。ところで私はここを読むといつも思うんですけど、そもそもどうしてルカはこんな話を福音書に書き留めたんでしょうか。だって話題としては実に些細なことじゃないですか。 福音書に記録するほどのことではないんじゃないか、そんなふうに思うんです。どこの家庭でもあるようなちょっとした兄弟喧嘩みたいなものなんですよ。そしてその兄弟喧嘩をイエスが間に入ってマルタをなだめた、なだめすかしたというだけのことなんですね。出来事だけに注目すればその程度。けれどもこのエピソード、不思議なことになぜかとてもとてもよく知られるようになったのであります。市ヶ谷教会の女性会はマルタの会という名前がついております。私はこの女性会、まあ、当時は婦人会と言ってたと思うんですけど、がどうしてマルタの会というふうに自分たちを名乗ることにしたのか、その由来を聞いたことはないんですけど、まあ、今日ひょっとしたらこんな説教からそのあたりの話題が出るかもしれませんが、女性会、市ヶ谷教会女性会はマルタの会という名前がついています。ここから取ったことは間違いありません。おそらくこんなふうに思うんですね。理屈はどうあれ、私たちはマルタなの、そういうことなんだろうと思います。私たちはマルタなんです。そこで今日はこの説教の焦点をマルタの方に当てて、見ていきたいと思います。マルタはおもてなしをするんです。かいがいしく一生懸命イエス様のおもてなしに尽くすんです。ご飯の支度をし、ベッドメイキングをし、掃除をし、洗濯をし、子供たちが散らかした親おもちゃを片付けて、おそらくまだまだ他にたくさんあると思うんですけど、大切なお客様をお迎えするためにしなければならない一つ一つ、それをやり遂げていく。忙しいなんて言っている暇もないぐらいに立ち働いています。ただマルタは一つだけ気になっていることがありました。手伝おうともしないで、ただじっと座っているだけのマリアが気がかりでした。私がこんなに忙しく働いているというのに、それを分かっているくせに全然手伝おうとしないでイエス様とのおしゃべりに興じている。マルタはちらっとこうマリアが視線に入るわけです。もう見えただけで心の中がイライライラっとこうしてきて、マリアのことが忌々しく思えてならなくなります。腹が立ってくるわけです。とうとう我慢できなくなってイエス様に訴えました。主よ、私の妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。これイエス様に言ってるんですけど、イエス様の話をじっと聞いているマリアはすぐそばにいたはずです。聞こえよがしに行ったんでしょう。マリアもこのマルタの言葉を聞いていた、私はそう思います。マルタは心を取り乱したんです。そこにマリアさえいなければ、自分一人しかいないと分かっていれば、おそらくイラつくこともなかったでありましょう。自分一人でするお世話ならどんなに忙しくとも、マルタはイエス様のために惜しみなく働いて イエス様のお世話できた、お世話できた、よかった、心で心の中から喜びが湧き上がってきたと思うんです。イエス様のために奉仕ができたこと、それを喜びとすることができたんです。マリアがそこにいて何もしないでいた、佇んでいるのが目に入ってきてしまったがために心乱され、本来預かれたはずの喜びを得ることができなかったんですね。余分なこと考えてしまったんですね。人目を気にしたんです。たったそれだけのこと。そう思うとマルタは本当に惜しいことをした、まあ、こう思うんであります。これまさしく私たちの日常レベルのお話ですよね。家族の間で、学校の友達との間で、職場の仕事仲間たちとの間でしょっちゅう起こる話だと思います。きっと皆さんも経験していることと思います。マルタはマリアが気になりました。マルタのように人目を気にしたり、あるいは他人と比較してしまうところに私たちの心の乱れというのは起こります。まっすぐに神様を見つめて生きる、イエス様だけを見つめて生きる、それができれば働く喜びを手にすることができるはずです。けれどもそれは本当に難しいです。今日の旧約聖書のお話はアブラハムのおもてなしです。言い直します。アブラハムとサラのおもてなしの話、こういうふうに言わなければ正しくないですね。お客様の3人に対してアブラハムは言いました。お客様、よろしければどうかしもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、疲れを癒してからお出かけください。何か召し上がるものをしもべの、せっかくしもべのところの近くをお通りになったのですから、こういうふうにアブラハムは声をかけたわけであります。その3人のお客様が誰なのかも分からずにおもてなしをいたしました。サラはせっせと食事の支度をしました。聖書の時代、アブラハムは、この族長と言われる中の力ある人でしたから、男性中心社会の時代でありまして、家長のアブラハムは、この聖書なんかを読んでもそれを感じるわけですが、ただ命令しているだけで、実際動き回っているのはサラと召使いだけのように思えますが、よく読むとそうではないですよね。8節にこう書いてありました。アブラハムは牛乳、乳、出来たての子牛の料理などを運び、彼らの前に並べた。そして彼らが木陰で食事をしている間、そばに立って給仕をした。細かいことはわからないんですけど、この間アブラハムとサラが心を乱したということは書いてないんです。心が乱れた様子がありません。 アブラハムの多少家長としてのきつい言葉遣いはあったかもしれませんね。けれどもハラスメントと言われるような発言はなかったでしょう。アブラハム夫妻の喜びはおもてなしをするところにありました。私は先週の説教で何度か使った言葉、皆さんの耳にまだ残っているかどうか分かりませんが、愛したいから愛する愛、愛したいから愛する愛、こういうことを申し上げましたが、その愛をアブラハムとサラはおもてなしにしたのでございます。そこから使えるという喜びを受け取ることができたのです。そして3人のお客様たちももてなしを受けて大満足、大いに喜ぶことができました。アブラハムとサラの喜び、そしてお客様たちの喜び、この喜びと喜びがここで大きくこだましていくんです。こだました喜びは次の一言を呼び起こします。客の誰かがこう言いました。あなたの妻のサラに男の子が来年生まれているでしょう。イサクのことですね。もうすでに年老いていたサラはそれを聞いて思わずくすっと笑ったのか苦笑いしたのか何でしょうね。まあ冗談としか聞こえなかったのであります。それはもう無理もないわけであります。ところがアブラハムはこの人真面目な人ですから、そういう笑ったサラに対してこう言うんです。なんでお前は笑うんだ、神様に不可能なことはないだろう。もう真剣であります。いかにもアブラハムといった感じですね。楽しい食卓の団らんのひとときがここにあります。食事をしながらの楽しい語らいの場を皆さん想像してください。楽しくなれば冗談の一つや二つは出てまいります。喜びがこだましているんです。マムレのカシの木の下でお客の言葉がこれは冗談だった、そんなふうに言うつもりはありませんが、それを冗談としか受け取れなかったサラは思わず笑ってしまったんですが、別にそれは決して不謹慎なことでも何でもなく、楽しい団らんの輪の中で軽いジョークとして受け止めた時の楽しい笑い、そのように私には聞こえるのであります。アブラハムとサラとお客様たちのこの食卓を神様の使いだから、そのために用意された聖なる特別な場面というふうに考えなくてもいいのです。どこにでもある楽しい宴席、あるいは食卓の様子と考えたいんです。そこで交わした軽いジョークが本当にその通りになり、イサクが生まれたのです。こういうことってありますよね。思いもよらぬ大きな祝福がアブラハムとサラに神様から与えられました。神様を信じる者はそれを神様の祝福として受け止め、喜び感謝し主を褒めたたえることができるのです。祈りましょう。愛する神様、聖書に書かれた ほのぼのとしたストーリーの中からあなたの出来事を垣間見ることができました。どうか私どもの日常にもあなたが共にいてくださって、あなたの出来事が起こり、そこに喜びが広がりますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。